福音を伝える長い長い歴史へと入っていくけども、世の終わりの時まで私はあなた方と共にいるんだという、臨在の共にいてくださる約束をしてくださいました。その約束はどうなっちゃったんですかと、イエス様が天に帰られて地上からいなくなってしまったら、その約束は帳消しということになるんですかという、そういう質問です。教会学校の子どもたちが率直に質問するような、そういう質問という感じで、大人ですと多少礼儀正しくなってきますので、あんまり神様にぶしつけなことを聞いてもというような、あるいは牧師たちにぶしつけなことを聞いて答えられないようなことになってしまっても、申し訳ないなという感じでちょっと遠慮が働きますので、心の内で思ってもあまり聞くということはないのかもしれませんが、そういう問いを率直に聞いていまして、天にいらっしゃったとするならば、世の終わりまで一緒にいるという約束はどうなったんですか。で、答えとして、キリストは誠の人間であり誠の神であられます。この方はその人間としてのご性質においては今は地上にはおられませんが、その神性、威厳、恩恵、霊においては片時も私たちから離れてはおられないのです。と48、しかし人間性が神性のあるところどこにでもあるというわけではないのならば、キリストの2つの性質は互いに分離しているのではないですか。答え、決してそうではありません。なぜなら神性は捉えることができず、どこにでも臨在するのですから。確かにそれが取った人間性の外にもあれば、同時に人間性の内にもあって、絶えず人間性と人格的に結合しているのですと、ちょっと分かるような分かんないような、そんな感じで答えてはいますけれども、天に変えられてもイエス様は人であり続け、同時に神ご自身であられる。人としてはイエス様は天に帰っていかれた、弟子たちの目の前で天に帰っていかれた。その人間性においては天にいたならば地上にはいないということになる。けども同時にイエス様は神ご自身であられるので、神ご自身にとってはどこかに移動するということはありえないんだ。神様は偏在のあまねくどこにでもいらっしゃる方です。日本的な感覚ですと自然界イコール神として同一してしまいますけども、聖書の教えるところでは自然、作られたものとお作りくださった方とは全く別のものです。だけどもそのお作りくださった方がどこにでもいらっしゃる、神は偏在しておられる、あまねく存在しておられる、そういうお方ですので、その神様にとって移動するという発想はないわけです。私たちですと今ここに教会にいるならば自分の家にはいないと、自分の家から電車で、バスで、車で歩いて何十分かかけてこの場所に来た、移動してきた自分というのがいて、移動する前のところにはもう私はいないということになります。人間はそういうことになりますけども、神様ご自身はあまねくどこにでもいらっしゃいますので、神様にとって移動するという概念はないわけです。どこにもどこにでもおられる。そういう意味で人としてのイエス様は天に帰られたから、神ご自身としてのイエス様は天であれ地であれ私たちと共にいてくださるということです。じゃあ人間性と神性とが別々に分かれてしまってるんですかというと、そういうことではありません。密接に人格的にちゃんとつながっています。ただ人間としてのご性質と神としてのご性質が少し違うので、神としては人間性の枠を超えてあまねくどこにでもいらっしゃって、移動という考え方は必要ないのですと、そのようにこう説明されているわけです。聖霊として共にいてくださるという、言い方もこうありますので、ちょっとこんがらがってくるところもあります。三位一体の神であられる方が父なる神と、であるイエス・キリストなる神と、そして聖霊なる神様として、それぞれの働きをなさりつつ、お一人の方として私たちと共にいてくださるということですが、ただイエス様、子であられる神様については人としては天に戻り、神としては私たちと共に変わらずいてくださるということです。ここで一つ大切なのは、私たちが誤解しやすいことですけども、イエス様は今でも人であり続けておられるということです。うっかり考えると、イエス様はクリスマスの時にお生まれくださった神であられ、神の御子であられる方がお生まれくださって、三十数年間の人としての生涯を地上でお過ごしになり、十字架と復活の出来事を通して天に上げられて、そこでイエス様の 人としての働き、お立場を終えたと。あとはもう神に戻られて、神ご自身として永遠にいてくださるという、まあ、そういう感じでこう受け取りやすいですけど、そうではなくって、ひとたび人としておいでくださった方は、その後は永遠にわたって人であり続けておられます。肉体を持っておられます。ただ、復活をなさった肉体は、それまでの地上の私たちが持っているような物質的肉体とはちょっと違った栄光化された肉体であって、まあ、それはやがて私たちも復活の時にいただくことのできる栄光の肉体ですけども、地上の肉体とは違う肉体であられるので、私たちが考えるようなものとはちょっと違うけども、人として永遠に存在し続けて、そして人としては父なる神様の身元におられて、私たちのために取り出しをしておられる神ご自身としては、どこにでも満ちておられるお方として私たちと共にいてくださるということで、イエス様はひとたび人となられた御子である神は、永遠にその後人であり続け、神であり続けておられるお方です。そのようにしてイエス様は天に引き上げられ、下降くださったお姿と上昇なさるお姿とを通して、イエス様は私たちの罪のための贖いを完成してください。そしてその結果、イエス様のお名前を天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべて、人間だけではなく、人間の罪の結果虚無に服していた自然界も含めて、すべてのものがイエス様は主である、主なる神であると告白するようになった。そしてさらに究極的な目的として、父なる神様を、そのイエス様の贖いを完成させてくださったお方、救いに至るすべてのご計画を実現してくださったお方として褒めたたえられる、私たちが褒めたたえるようになっていく、それが究極的な目的であるというわけです。このようにしてイエス様の贖いを通して、最終的に父なる神様が褒めたたえられるわけですけども、じゃあそこで言われている父なる神様、ここで紹介されている父なる神様はどのようなお方であられるのか、どのようなご性質を持っておられるのか、まあ、聖書全体から神学的に言うことができることもそうですけども、ここで言われている父なる神様、褒めたたえられるべき神様はどのようなお方としてご自分を表しておられるのか。神様は神学的にはさまざまな表現を私たちはします。全能のお方、ご自分がなさろうとすることはどんなことでもおできになる、まあ、なさろうとしないことをなさりませんけれども、なさろうとすることに関してはどんなことでもおできになる全能のお方である。そして全知のお方、すべてのことを知っておられるお方である。不変のお方、変わることのないお方であられ、そして偏在、すべてのところにあまねくいてくださるお方であられ、またそのご性質においては義と愛、正義や愛、清さというものを持っておられるお方であられる、まあ、そういうことはいつでも私たちは神学的にも教理的にも、そのように神様はどのようなお方ですかという時に説明をする、神様のご性質、お姿の、まあ、一つ一つの要素です。で、今日はもう一つ神学的なことということは、とは少し違いますけれども、神様のもう一つの面、お姿というものを私たちはこのところからも見ることができます。まあ、それは一言で言うと不思議なお方ということです。人間、私たちには理解することができない、私たちの思いを超えたことをお考えになり実行なさる不思議なお方ということです。イザヤ書、まあ、今日もイザヤ書55章を読んでいただきました。イザヤ書ではイエス様がお生まれくださるそのクリスマスについての予言もありますけれども、そのところで、この方は不思議な助言者と呼ばれる、力ある神、平和の君と永遠の父と呼ばれるということに合わせて、不思議な助言者、カウンセラーとしては非常に不思議なカウンセリングをなさるお方というふうにして紹介されているところもあります。お生まれくださったイエス様ご自身も不思議なお方ですけど、神様ご自身が不思議なお方です。もう一回読んでいただいたイザヤ書の55章は、そうした神様の不思議なお姿について語っている、教えているところです。乾いているものは、飢えているものは、私のところに来なさい、ただで私から穀物を買い、飲み物を買いなさい、あなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たすことができないもののために働いたり労したりしている、 そういう無駄な努力をするんではなくて、私のところに来なさい、私が水も食料も与えようではないか、55章のところでは神様が私たちに対して呼びかけておられます。人生において私たちが必要とし植え替えているものがあるとするならば、それを私から求めなさい。ただまあ不思議なのは、私から買いなさいと言ってるわけで、ただだからもらいなさいと言ってるんではなくて、値段はついてるんですよと。値段はついてるんで、買うという行為は必要なんだけど、金のないものも私のところに来ては買って食べなさい、飲みなさい、まあ、私が払うから、私自身が払うので、あなた方はただじゃないんだけども、その高価なものを金を払ったかのようにして、代わりに払っていただいた方を通してもらうことができるんだというふうに語られています。安物だからあげるよというんではなくて、値段がつけられないほど高いもので、あなた方とても払うことができないから、買うという行為は必要なんだけど、ただそれは私が用意したお金で買うことができますので、結果的に無駄以下でただであなた方は受け取ることができます。そのようにして呼びかけて、主を求めなさい、お会いできる間に、近くおられるうちに主を呼び求めなさい、悪者は不法者は自分の考えを捨てて神様のもとに帰りなさい、そうすれば主は憐れんでくださると、6節7節あたりのところにあって、その理由として8節から私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なる方、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、私の考えとあなた方の考えとは違うんだ。お金があれば何か買うことができる、お金がなければ買えない、ただでもらえるものもあるけど、それはまあ安物と、高価なものはどうやっても手が出ないというようなあなた方の考えではなくて、私の考え、私の思いはあなた方とは違う、あなた方からすれば不思議な考えを持っている方、不思議な存在ということが言うしかないような、あなた方の考えよりもはるかに高い考えを私は持っているんだと、神様はそのようにただであげる、高価なものだけども私がお金を払うからただでもらえるという呼びかけの不思議さの説明をします。神様は聖書を通して語っておられる世界を作りくださった神様は、私たちの思い、イマジネーション、想像力を超えているお方である。私たちの想像力をもってしては、このような神を作り出すことはできないという、それが神ご自身からの私たちに対する宣言です。神はいないという、まあ、無神論の立場の方々もこの世界には多く、いつの時代でもいらっしゃいます。神はいないけども、さまざまな宗教を人間は作り、神だの神々だのを祀っているという、そういう無神論の立場からすれば、神という存在は人間の姿を反映させたもの、人間の思いを反映させたものということになります。人間と同じようにして神々が集まって、うめいてわめいて、憎しみあったり、ライバル視しあったり、争いあったり、天上においても派手に神々が喧嘩をしているというような、まるで人間の社会と同じ、私たちの社会の縮図として神々の世界を描き、そうした神を創造するということもあれば、あるいは人間ではできない、人間には不可能なことをしてくれる存在として神を考えるというものもあるでしょうし、いずれにしても神は人間の想像力によって、イマジネーションによって作り上げた仮想の存在であるというふうに、まあ、無神論の立場からすれば、なぜ神に対する概念が存在するのかということは、それは人間が良かれ悪かれ自分たちのイマジネーションで作り上げたものだということになるだろうと思います。まあ、そうした考えからすると、想像することができないようなものが私だというふうに神は語っておられます。テレビのコマーシャルなどで、人が想像することはできないものはないというような、何のコマーシャルだったでしょうか、そんなコマーシャルがあって、おおよそ人はいろいろなことを想像すると、で想像するものは必ずいつかは人間は作り上げるんだ、空を飛びたいなと思っていれば、空を飛ぶ機会を、人間が空を飛ぶことができるような仕組みを考えていくと、おおよそ人が想像するものは人は作ることができると、時間はかかるかもしれませんけども作ることができると、まあ、非常に積極的なコマーシャルがあります。その裏返しと言ったらいいかもしれませんけども、 人が想像することができない神を作ることはできない。神を人間の想像が作ったとするならば、それは人間の想像の範囲、思いの範囲であって、人間が想像できないような神を作り上げる、想像できないですから、頭の中で作り上げることはできないのは当たり前で、作り上げることはできない。それに対して聖書の神様は、私はそうではない、あなた方の思いを超えて、あなた方の理解を超えて、私はいるんだ、そして私は働くんだと、そのように語られて語っているわけです。ただならば安物だけども、そうではなくって高価なものである、買わなければいけないものではあるけれども、誰かが買ってくれるのでもらえる、そうしたんです。じゃあどのようにして想像することができないのか。聖書の神様は、私たちが想像することができない、私たちの思いとは違うお方なのかというと、それが福音の本質、聖書全体が、キリスト教会全体が伝えている福音の本質に関わってくるところです。このイザヤ書の55章のところでは、今言いましたように、ただであげる、高価なものなんだけども、ただであげる、飲み物、食べ物をあげると、それはあなた方の思いを超えると言われています。砂漠に覆われた中近東では、水や食べ物は非常に貴重なものです。砂漠の中にオアシスがあって、なんとか水を得ることができると、そのオアシスから離れて次に行けば、いつどこでオアシスに会うことができるのか、水のある場所に到着することができるのかわからない、命かかったことであるわけです。そういう中でオアシスはそれぞれの部族が所有する、誰かが所有する、黙ってオアシスの水を取るということは、それは盗難であって、貴重な命の水を奪うということで、殺されても仕方がない、そのようないわば掟が砂漠の民のうちにはあります。もう何十年も前の60年代の映画ですけども、アラビアのロレンスという映画がありまして、イギリスのロレンスという将校が、砂漠に行きまして、そして砂漠の遊牧民の従者を従えて、2人で砂漠をずっと、軍事的な目的があるわけですけども、旅をしていくというような、そんな描写から始まっていく映画で、その中で砂漠を旅している時、オアシスがありまして、かろうじて水を得てほっと一息をすると、するとそのところに遠いところからずっと近づいていく影がありまして、延々とラクダに乗った人間が遠くから近づいてくると、それを映画でずっと撮り続けていまして、だんだんと、あ、人だ、ラクダだ、ラクダに乗ってる人だと分かっていくわけですけど、そのラクダに乗って近づいてくる人間が遠くから銃を撃ちまして、その遊牧民の従者を殺してしまうと、ロレンス将校だけが残って立ち尽くしていると、そこにやがてラクダに乗った遊牧民の族長がやってくる。で、なぜこの私の従者を殺すのかというと、その遊牧民の族長が、ここは私の水だ、私の部族の土地であり、私の部族の水なんだ、この貴重な水を声もかけずに、断りもせずに飲むということは盗難であって、砂漠の掟ではこれはもう殺していいということになっているんだというふうにして、こう厳しく砂漠の掟を教えるというところがあります。水や飲み物というものは決してただではなく、誰かが所有しているものであり、高価な形でそれを得なければならないわけです。もちろん砂漠の遊牧民の中でも憐れみというものはありますし、もてなしということもあります。でもそういった憐れみやもてなしはあくまでも自分たちの範疇、自分たちの中であって、自分たちの共同体の部族の仲間の中では、貧しいもの、虐げられているものがいれば互いに助け合おうではないかという憐れみの思想があったり、あるいは遠くからやってくる旅人であっても、私がよしと認めてゲストとして受け入れるならば、最大限のおもてなしをしようということであり、そういうことがなければ、広く一般的に誰にでもという形で水が提供されたり、食べ物が提供されたりするわけではなく、この貴重な命の水は命の引き換えになければ得ることができない、そうしたものであるわけです。限界があり、共同体の仲間であるとか、特別にゲストとして受け入れたものには憐れみとかもてなしが提供されるけど、そうでなければ あるのは死の掟であるということになります。けれども神様はここで乾いているもの、飢えているもの、それは私のところに来なさい、ただではないけれども私が払うのであなた方はそれを得ることができる、なし食べ物にもならないようなもののためにアクセスするということを忘れてやめて私のところに来なさい。そしてそれは五節などではあなたの知らない国民をあなたが呼び寄せるとあなたの知らなかった国民があなたのところに走ってくる、あなた方の部族の中、仲間内の中だけではなくて遠い知らない世界からも人々が招かれてきてこの水に食べ物に預かることができるんだ、私はそこに差別をしない区別をしない誰であれ飢え渇いているものは私のところに来なさいと、私が豊かにそれを満たして憐れんであげようではないか、もちろん水や食べ物のことだけではなくて人生における私たちの罪であるとか汚れであるとか死であるとかそういうことに対しても神様は私のところに来なさい、私があなた方を憐れんで許しを与えあなた方に必要なものを与えようとしておられる、そのような無限の憐れみに満ちた神様、単なる自分たちの仲間内のことではない広く世界に対して呼びかけておられるお方、それはあなた方の理解を超え人間のイマジネーションでは作り出すことができない神なんだというふうにこのところで語りかけています。もちろん私たちは今聖書を持ってから2000年近く経って聖書を繰り返し読み、キリスト教の縁のない人でも聖書的な思想をたくさん受けてますので聖書を教えている神様のお姿というのはいろいろな形でこの社会に広がっています。またその神様のお姿から来る福祉や愛の技というのもいろいろなこう広がっていますので、その私たちからすれば当たり前のような私たちの今の想像力の範疇の中、範囲の中ということにこう入るかもしれませんが、仮に聖書というものがなくて聖書が描いている神様のお姿がなくて人間が自分の頭だけで神を考えたとするならば、とても作り出すことができないような思う想像することすらできないようなお方であり、そのお方がなさることであり、それが神様のなさることであるわけです。聖書を通して語っておられる神様は無尽蔵の愛、憐れみにあふれておられる、私たちの思いや理解を超えたお方でいらっしゃいます。聖書の中にはそのような神が私たちの思いを超えたお方であるというメッセージはあちこちに満ちています。代表的なところはルカの福音書の15章にあります放蕩息子の話です。新約聖書のおなじみのルカの福音書の15章に2人の息子を持った父親の話というものがありまして、次男の方の息子が財産私の分け前をくれと、親が死ぬ前にもう遺産を分けてくれという形で親から財産を奪い取って、そして外に出て行って放蕩三昧、湯水のようにお金を使って全く何もなくなってしまう、かろうじて父親のもとに帰ってくると父はその放蕩息子を探し求めていて喜んで受け入れて、自分の息子として失われたものが帰ってきたということで祝おうとする、そこにも無限の愛、帰ってくるものを許す愛というものがあります。と同時にそこには長男がいまして、その長男が私は親元でずっと働いてきてお父さんの言うことを忠実に実行してきたと、その私から見て頭にくるようなこの息子次男坊のあなたの受け入れ方は何だ、面白くないということで腹を立てると、父親が長男に対して失われたものが帰ってきたんだから一緒に喜ぼうではないかというふうにこう語りかける、両方の息子に対してそれぞれの思いを込めて言葉を語りかける父親の姿が描かれています。この放蕩息子の例えはイエス様はパリサイ人とか律法学者たちに対して語りかけたというふうにルカの福音書の15章の最初のところで説明されていまして、パリサイ派の宗教家たち、また聖書、旧約聖書を研究する律法学者たちは社会からすればもう立派な宗教人であるわけです。旧約聖書を一生懸命研究して神様はどのようなお方であるかを知ろうとする、神様の御心は何であるかを知ろうとする、そしてその神様の御心に生涯をかけて忠実に実践をしていこうとする、自他共に認める真面目な宗教家たちであり神様のもとに一番近い、そして神様の御心を実行しようとしている者たちであるわけです。 で、そういう者たちに対してイエス様は働きかけて、長男の姿をその人たち、パリサイ派の人たちになぞらえて象徴させて、確かにあなた方は私のもとにいて一生懸命私のことを学び、そして私の気持ちを忠実に実行しようと生涯かけてやってきた。それに比べれば次男の方は全く好き三昧をやって私から離れて家庭をめちゃめちゃにするようなこともやった。だけれども帰ってきたとするならば受け入れようではないか。あなたの思いからすればそれはもう許し難いことかもしれない。だけれども戻ってきたならば受け入れようではないか。私は受け入れようとするものなんだというふうに長男が象徴しているパリサイ派の立法学者たちに対して語りかけているわけです。それは取りも直さず、今私たちもおそらくはそうで、語っている私自身もそうだろうと思いますけれども、ごく普通に教会生活を送り、小さい時からあるいは大人になってから真面目に毎週のように教会に通い、聖書を読み、そして聖書が教えている神様のメッセージを実行しようと清く正しい宗教生活、教会生活、クリスチャン生活を心がけている者たちからすれば、あんな人が教会に来てほしくない、あんな人が来たら教会の雰囲気が乱れるから私は嫌だと思うような人たちであったとしても、もし来たとするなら、神様のもとに帰ったとするならば、その人たちをも許して受け入れる、それが私の思いである、人間的なその気持ちとは違うんだ。おそらくは私たち自身、語っている私自身も含めて、教会の中にそのような面白くはない、こんな人まで教会に来てという人が来たとしたら嫌だなとこう思うかもしれませんし、神様にこんな人を来させて来させないでくださいと、何ですかこの人の人生はというふうにこう言いたくなる。だけどもそういう人たちであったとしても、私のもとに来るならば私は受け入れます、許しますと、それはただだからではなくって、高価なものであったので私が代価を払ったから、イエス・キリストという神の一人子、神ご自身が人となって人間としての生涯を送り、十字架刑という最も苦しい死刑の方法を受けることによって罪の刑罰を私自身が受けた。だからそれを知って、それを求めて私のところに帰ってくるならば、どんな人生を送ったものであれ私はその人を受け入れようと思う。あなたもそれを受け入れなさいと、まあ、いわば法と息子の二人の息子の父親の例えは私たちにそれを教えているわけです。法と息子が財産を、親の財産をもう無限に使い果たしたとするならば、親である神様はご自分の恵み、憐れみを無限に使い果たして私たちのために救いを用意してくださった。それが神様のなさったことである。私たちの思い、私たちの気持ち、私たちの真面目な人間としての理解からははるかに超える恵みを神様は用意してくださっておられます。イエス・キリストの贖いのうちに見られるのは、そのような無限の許しに満ちている、無尽蔵の愛と憐れみに満ちている、そして人にはとても理解することができない不思議な神様の思いである、神様のご配慮であり、ご計画であり、実践であるわけです。それがイエス・キリストのご生涯、贖いの技を通して私たちに示されています。だからこそこの不思議なお方を私たちは褒めたたえることができるわけです。神様は人間の計算であるとか、人間の視点であるとか、見方であるとか、からは全く理解することができない神であられます。それがイエス様の十字架の贖いのうちに満ちています。そうしたお姿を示し、私たちに救いを用意してくださったからこそ、この人には理解できない、人の思いとは全く異なる思いを持って働いてくださった、この神様を私たちは褒めたたえることができるし、また褒めたたえるようにと勧められているわけです。長男的な者たちであればあるほど、次男坊を受け入れる神様の恵みを思って、さらには自分自身も実のところは長男というよりは次男坊のような神様を離れていたものであって、イエス様の贖いを通して立ち戻ることができ、立ち戻った私を受け入れていただくことができるんだ、それを覚えて、そう思って、そうした御業を完成してくださった父なる神様を褒めたたえたいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、神であられる方が人となり、最も低いところに下り、十字架の死すらも経験してくださり、そのようにして私たちの罪を負い、罪の刑罰を引き受けてくださって、私たちの救いの道を開いてくださいました。 イエス・キリストご自身が私たちの救い主となってくださいました。その不思議な御業をなさってくださった。人の理屈には合わない、人間の思いや気持ちには合わない、そのようなことを実践してくださったあなたのことを覚えて、私たちが心からあなたご自身を褒めたたえることができますようにお願いをします。私たちが常に救いの恵みを特別な憐れみとして捉え、当たり前のことではなくありえないことが起きたと受け止めて、そうしてあなたに向けての賛美と感謝を持ち続けることができますようにお願いをします。イエス様のお名前によってお祈りを